医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
はい、皆さんこんにちは、斉藤でございます。ただいまご紹介いただきましたが、私は
医療ジャーナル、今回は6月2日3日4日に東京国際フォーラムにて開催される第17回日本高加齢医学会総会の概要とトピックスについてお送りします。お話は第17回日本高加齢医学会総会長で慶応義塾大学大学院薬学研究科薬物治療学教授の斉藤秀嗣さんです。
で、テーマとしてはアンチエイジングブレイクスルーツということで、基礎から臨床へさらに向かっていきたいと。で、私は昭和29年の生まれでですね、1954年なんですけども、その頃は100歳を超える方は数名、それが今や、100歳を超える方は3万人以上ということですね。で、この60年ぐらいの間に、臨床医学がいかに進んだかということを示していると思います。高加齢というと寿命を延ばすということに考えがちなんですけども、やっぱり日本はまだ健康寿命がまだまだ他の外国に比べても、短いということで、最後の10年ぐらいはだいたい寝たっきりという方が多い。それを改善すべく、実践に向かって、突き進んでいきたいという、そういう願いを込めております。今日は今回の学会のハイライトをお示ししたいと思います。で、初めに特別講演、招待講演でございますけども、特別講演はニューマン先生に、ケトンボディーズ&エイジングということで、お話しいただくことになっています。それから、今井先生に来ていただきまして、NAD ワールドをまた新しいところをお話ししていただくということになっています。それから招待講演としましては、これから10年、大変重要になってくる AI ですね、人工知能、これを医学で使ってらっしゃる、宮野先生にお話しいただくということと、それから行政の方でこの健康寿命の短さをどう考えているかということで、医療介護同時改定がございましたので、厚労省の鈴木先生に来ていただいてお話をいただくと。で、このニューマン先生、ケトンボディですね、これについてお話ししていただくことになってます。ベータハイドロキシブチレートですね、これが、アンチエイジングとしていいんではないかと。で、それはどうしてかということでお話しいただきます。で、私は大学出てから消化器内科というところでずっとやってまいりまして、肝臓を専門にやってました。で、肝臓はこれ他の臓器と違いましてですね、自分を犠牲にして、いろんな臓器に足りないところを補うという、そういう偉いところでございます。で、食べたグルコースっていうのは細胞の中に入ってくるわけですけど、肝臓はグルット2という、トランスポーターを持ってますので、グルコースは素通りで、細胞の中に入るようになっています。しかし、骨格筋のような他の細胞はですね、このグルット4というトランスポーターがあって、これが例えばインスリンが出てきた、あるいは運動をしたという時に、こうやって細胞の膜に移ってですね、その時にグルコースが細胞の中に入ってくるという、そういう機構になっていて、ちょっとこうグルコースの取り入れが違うんですね。それから出口も、いつでも出せるようになっています。で、もう一つは、グリコーゲンに貯める余分な、糖をグリコーゲンに貯めるというところは肝臓も骨格筋も同じですけれども、実はグリコーゲンからグルコースに変えることができるのはやはり肝臓、腎臓も、そうなんですけれども、肝臓の細胞、この、酵素を持っているからできると ということで、他の臓器がグルコースが足りなくなると、グリコーゲンからグルコースを、出してあげて他の臓器に、供給するという、こういうあの組織でございます。で、肝臓自体はこのグルコースを燃料としてない、そういうあの不思議な臓器です。で、このエネルギー代謝はグルコースからあのこれはちょっと難しい話になってしまうんですけど、解糖系を得てピルビン酸、これが今度ミトコンドリアの中に入ってクエン酸回路で、いろんな、エネルギーをいっぱい作るわけですけれども、グルコースがですねなくなってくる、そうすると供給するものはなくなってしまうわけですね。で、その時に筋肉が溶けてアミノ酸がを材料にして、エネルギーを作る、あるいは、脂肪からエネルギーを作るという、こういうことをしていて、肝臓は、この脂肪やタンパク質を利用しているという、そういうことになります。で、肝臓の中ではこの脂肪酸をベータ酸化して、アセチルCoAにして、それから、ケトン体を作ると、こういうことをしていて、グルコースがなくなった他の臓器に、肝臓の中のグリコーゲンもなくなると、ケトン体として他の臓器に、持っていくということになります。で、アセトンは、呼気から出ていってしまいますが、このベータヒドロキシラク酸というのが他の臓器に行って、ミトコンドリアに入って、エネルギー源として使われるということであります。で、肝臓はこのケトン体も利用できない、そういう臓器で、黒子のように他の臓器がエネルギーが足りなくなった時にエネルギーを供給する臓器という、そういうことになっています。このケトン体がフォクソの活性化、あるいは炎症ですね、インフラマゾームの抑制、これに働くというところをおそらくニューマン先生がお話ししていただけるんじゃないかというふうに考えております。で、もう一つの特別講演、今井先生ですけれども、今井先生は昔からこの NAD ワールドということでお話ししているわけですけど、最近この NMN のトランスポーターを導呈されまして、さらに新しい研究をされています。簡単に書くと、この、立足酵素である NAMP とですね、これが下がると NAD が下がって SIRT1 も活性化がなくなるという、そういう図になっているわけです。で、食べ物を食べる、あるいはエイジングによってこれが抑えられるために、こういう SIRT1 の発現も減ってしまうわけですけれども、どうもこのニコチンアミドモノヌクレオチド、これを与えるとですね、SIRT1 の活性化も起こるという、これが、おそらく今井先生の、一番簡単な説明になるのではないかというふうに考えています。で、これは今井先生のご発表になった、論文から取ってきましたけども、マウスに普通の食事を取らせるのとニコチアミドモノヌクレオチドをずっと飲ませると、例えば体重とかですね、メタボ代謝、エネルギー代謝、インシュリン感受性、それから、例えば骨の問題とかですね、目の視力ですね、こういうものにもこう、関係してくるというふうなことをお話しされていますので、今回の学会ではこういうことがお話し聞けると思います。それからこの招待講演の方の宮野先生ですが、宮野先生は東大医科研でこの IBM のワトソン、これを導入されて、いろんなデータを入れてキュレーションも合わせた電子化レポート作成まで1週間でできちゃうと、こういう、ような、ことをやってらっしゃいます。で、これはつい先日日経新聞に載ったワトソンの全体像ですけれども、例えば街づくりが変わるとかですね、顧客対応が変わるとか、いろんなことをこうワトソンを使うとすごく良くなるということにが言われていますけども、この中のがん研究ですね、これが変わるというところを、 宮野先生がお話しいただけるというふうに考えております。それからまあ鈴木先生は医療行政の立場から今後のまあいわゆる切れ目のない医療介護ね、この提供体制をどう作っていくか、こういうテーマでお話しいただけるものと思っております。で今回学会ではですね、特にここに1日目の第一会場、それから2日目の初めの方の第一会場に教育講演というのを作成していただけました。で教育講演の方では、まあ、アンチエイジングの研究者としてですね、まあよく知っておいてほしいようなことを、並べて講演していただきます。片桐先生には臓器官ネットワークと個体レベルの代謝調節、それから西村先生脱毛ですね、毛が薄くなる、そういう仕組みを研究されていて、まあ、その、今後 その治療についてお話しいただけます。それから伊藤先生はプログラム委員長として、今回大変、立派なプログラムを作っていただきましたけども、メタボリックドミノっていう言葉を伊藤先生お作りになりましたけど、今回はジェンカモデルという、老化ジェンカのようなものだと。ジェンカって積み上げて一個一個こう、取っていって誰が崩したっていうそういうゲームですけども、まあ、今度こういう新しい名前をまた作られてお話しいただけるということになっています。それから大平先生には笑いの効加齢効果ということで、年取ってからそういう精神的な面ですね、これが大変重要だというそういうことをお話しいただけるものと思います。それから東北のメディカルメガバンク、この山本先生が、まあ、日本人の遺伝子をですね、集めていらっしゃいますんで、それがどういう状況にあるかということをお話しいただけます。で、まあ、私は幹細胞と幹細胞という、ちょっとふざけた、講演をさせていただきます。それから坪地先生は理事長提言、今年はご自分の専門の目のお話をしていただけるというそういうことになっています。
今回は6月2日3日4日に東京国際フォーラムにて開催される第17回日本高加齢医学会総会の概要とトピックスについてお送りしました。お話は第17回日本高加齢医学会総会長で慶応義塾大学大学院薬学研究科薬物治療学教授の斉藤秀次さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。